タラブロ。
はい、おはようございます。ともきでございます。ご無沙汰しております。皆様お変わりありませんでしょうか。僕はそうですね、ソロでダラプロやったんが多分2ヶ月ぐらい前かな。そのからすると何か変わったかな。血圧が下がりました薬がね変わってね、ちょっと血圧下がったんですよね。それとちょっと体重が減ったかな。ドルフィンとね、年末にマラソン出ることになって、ハーフマラソンですけども、ちょっと準備せなあかんなということで、ほんの少しですけども、サボってたジムに、通うようにしているんです。で、ご飯もちょっと気ぃつけてるんで、体重は少しずつ減ってきてるんですけど、まだまだね、目標体重にはいかないですし、今んとこまだね、30分も走れないですね。一回ね、ジムに行ったら、1時間ぐらい、歩いたり走ったりしてるんです。ね、スマホでね、過去の仮面ライダーを見ながら走ってるんですけど、今はね、僕ね、仮面ライダービルドをちょうど見直したかったんで、見ています。今で6話かな?だから3回行ったんかな?はい、まだ3回ですけども。これを25回繰り返したら、だいたい1年分見れるなっていう計算で、まあ、12月までには全部見れるつもりをしてるんですよ。だからまあこのやり方はまあいいかなと思ってるんですけども、まあ今月中にあともう2、3回、まあできたら週にね2、3回ずつぐらい行きたいんですけども、今週もおそらく全然行けなかったんじゃないかなと思ってます。というのも月曜日が僕9月15日ね、月曜日が研修でね、日月と東京やったんですよ。で、この間もドルフィン言ってましたけども、ドルフィンも好きな大井町のラーメン屋さんに研修の後の飲み会の後に行って、もうお腹ポンポンで気持ち悪なりながら帰ったんですけども月曜日そこ行ってまして、火曜日は僕仕事休みやったんですけども、仕事を入れちゃってまして、ヘロヘロで帰ってきてたんですよね。で、行けなくて、で水曜日は地元の商工会の会議がありまして、その後飲み会なんですよね。で、木曜日は、神戸の方でちょっと勉強会行ってまして、それがあるんで、まあ、飲み会なんですよね。で、金曜日、今日ですね。金曜日、今日は何かあったのかな?配信から言うと、あ、金曜日はね、これもちょっと研修が入ってますね、夜にね。なので、懇親会がついてきます。なので、無理ですね。はい。で、土曜日は、また研修ですね。ずっと研修やな。はい。なので、今週は一回も行けませんでしたということですね。来週は、一回ぐらい行けるのかな。あ、来週も行けなさそうですね。ということは、今月ちょっとやばそうですね。こんなやったらダメですね。すすむくんのジムに行ってるんですけども、すすむくんがね、鬼伝かかってくるんですよね。ええ加減来いと。で、LINE で痩せたかという4文字が届くのがほんまに怖くてね、ビクビクしながらやっとるんですけども、まあ、少しぐらいは行こうかなと思っております。はい。てなわけでね、まあ、そんな話をしながら、なんで突然出てきたかと言いますとね、まあ、もちろんたまには喋らなあかんなというのはあるんですけども、先々週の、ドルプロ、で、テーマ曲の話してたじゃないですか。あれね、聞いてて、皆さんもきっとね、自分なりのランキングって考えたと思うんですよね。で、僕もご多分に漏れず、ドルフィンのお話を聞きながらね、いや、僕やったらあれやな、これやなっていうのを考えてて、で、ちょっと大体考えがまとまったんで、ちょっとドルフィンに今週は喋らせろということで、譲っていただいて、今から喋ろうかなと思います。はい、で、僕はですね、もう皆さんご存知だと思うんですけども、今めっきりもうアメリカのプロレス中心に見とるもんで、もちろん日本のプロレスも見とるんですよ。最近特にノアは結構まめに見とるんですね。大沢が怪我したのがちょっとね残念なんですけども、やっぱりでも言うてもアメリカのプロレスが中心なんで、はーって10個考えた時にほぼほぼ アメリカの、まあ、WWE の選手ばっかりやったんですよ。でここで WWE の選手ばっかり入ってるトップ10を言ったところで、きっと皆さんには共感していただけないだろうなということもありまして、僕はドルフィンのと違いまして、まず海外の選手の、まあ、外人選手のベスト10をお話しした後に、今度国内の、ベスト10っていうのをちょっと2本立てでやってみようかなというふうなことで、ちょっと今からお話をさせていただきます。なのでちょっとね長くなるので前段は短めにお話ししようかなと思うんですが、まあまず海外の方はまあ気になる方はちょっと突っ込んでいただいてもいいんですけども、さらっといきますね。まず第10位といきたいんですけども、時点の第11位から、お話をさせていただきます。第11位は、ジョー・ヘンドリーですね。はい、WWE 特に NXT を見ている方はちょっとなんていうか爆笑ではないな爆笑ではないな、なんていうんですか、北西む感じかな、TNA のジョー・ヘンドリー、僕歌好きでね、選手もいいですけどね、地味な感じでねでもなんか最近ちょっとええキャラやな思って、 I believe ジョー・ヘンドリー、あれね、いいっすね。はい、これが時点です。時点じゃなくてもっと上でもいいんやけど、まあまだまだメジャーじゃない、まあ言うてもでもレッスルマニアでね、ランディ・オートンとシングルしたんでメジャーやと思うんですけど、まあジョー・ヘンドリーが時点ということで、でここから10位、10位はですねクリスチャンの曲です。今クリスチャンはAW に行っとるんですよね。で AW の僕クリスチャンの曲は知らないんですけど、WWE のしかもちょっと古いクリスチャンの曲がめっちゃ好きでね、まだ WWE が CD を出してた頃のやつで持ってるんですよ、音源ね、ダンダンダンダンダーンってやつ、あの曲がなんかすごい好きでお気に入りです。9位、ショーン・マイケルズ。もうこれはみんな好きっすよね、ショーン・マイケルズのあの曲は、なんとも言えないあの曲は、あれショーン・マイケルズ自分で歌ってるんですよね、あれ好き好きって、なんか別に聞いたって盛り上がらへんし、あの曲がかかってうわーって、まあ、なるけど、なんか他の曲みたいにドラマチックではないし、どんどんダントンどんどんダントン、ちょっとあんまりかっこよくないけども、うん、やっぱりあショーン・マイケルズが入ってくるんだなって、セクシーボーイやなみたいな感じはしますよね。8位、 AJ スタイルズ。僕新日本プロレスに AJ スタイルズが来てる頃、まあ、新日本プロレスそもそもあんま見てないんですけども、その新日本プロレスに AJ スタイルズが来てる頃の曲は知らないんで、これが新日本の時の曲と同じかどうかは知らないんですけども、今使ってるファーっていうオルガンの音で始まるね、あちょっとジャジーな感じの AJ スタイルズの曲すげえ好きです。うん、なんか他の選手とちょっと違ってやっぱかっこいいなって感じがするんですよね。第7位、これはこの間ねちょっとお亡くなりましたけども、ハルク・ホーガンですよ。やっぱハルク・ホーガンはいいっすね、大好き、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃじゃん、かっこいい、やっぱりあの曲はなんや言うても盛り上がりますよね、カーってなるな、うん、そんなことない第6位はスティーブ・オースチン、ストーン・コール・スティーブ・オースチンですね。ガシャーンから始まるやつ。うん、やっぱこの辺りになってくると、もうテーマ曲のその冒頭の音で、本当に誰が入ってきたか分かるじゃないですか。まあ、ハルク・ホーガンもそうなんですけどもね、やっぱりアメプロ、特に WWE の入場シーンでジャンってかかった時、まあ、例えばロイヤル・ランブルとか、ああいう時とか他の乱入の時とかでもやっぱり第1音目でどの選手か分かるっていうのはめっちゃいいですよね。このガシャーンはやっぱり衝撃的やと思います。はい、第5位、ジョン・シナです。ジョン・シナもねやっぱりよう分かりますよね、あの曲は。で今年の12月何日で引退ですよね。ちょっと僕は結構好きな選手なんで、なんかいなくなるの寂しいなとは思うんですけども、まあだんだんねちょっと頭の方も寂しくなってきてるんでしゃあないかな、まあ映画とか出てる方がいいからかなとか、そんなん言わんとね、映画の方を専念しながら年に一遍でもいいからね、ロック様みたいに帰ってきて試合してくれたらいいなと思ったりもするんですが、まあはい、ジョン・シナが第5位です。はい、 結構メインの選手いっぱい行ってるじゃないですか。でこれ大丈夫なんて思われてるでしょ。あの大丈夫です。次出てくるのは第4位、ボビールード。これはねあんまり皆さんもしかしたらご存知ないかもしれないんですけど、ボビールードなくなったんやったかな、 NXT からスマックダウンかなんか行って割とすぐクビになっちゃったんですよ。でもボビールードの僕このテーマ曲むちゃくちゃ好きで、 NXT の時からほんまに好きで、わざわざダウンロードしてねずっと持ち歩いてたぐらいめっちゃ好きなんですよね。グローリアスってやつ、あの曲は名曲やと思いますわ。でボビールードがこうぐるぐる回るんですよ入場する時にね、あのちょっとフレアみたいな感じがするんですけども、フレアみたいなこの荘厳さというかね、あのうわーっていうあのダイナミックさ、あの曲はめちゃめちゃ良かったなと思いますね。このボビールードじゃなかったとしてもあの曲はもっぺん復活させてほしいな、誰か使ったらいいのになって思いますわ。ああいうキャラクターでね、なんかこう憎たらしいヒールなんですけど良かったな。あの知らない人ちょっとボビールードテーマ曲でググってください。めっちゃいい曲ですよあれ、ほんまに好き。あのなんて言ってるかちょっと僕ははっきり分からへんけどめっちゃ好きです。ちょっとあのゴスペル調でねめっちゃいいです、はい。第3位、ようやくメジャーキャラが出てきましたけども、しんすけ中村、あの曲いいっすよね、あのバイオリンの曲ね。日本でもあの必ずあれ使ってますけども、あの曲はほんま名曲やと思いますわ。あれは上がる、あの1音目から分かるっていう意味ではね、あのやっぱスターになるための曲やと思います。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、あれかっこいいな。うん、2位は、サミゼインです。サミゼインというレスラーが僕は個人的にすごい好きで、やっぱりこうビッグマッチには欠かせない、特にレッスルマニアには欠かせないあの要因、ミスターレッスルマニアと言っていいんじゃないかなと個人的には思っているぐらいのレスラーです。特に、今のトリプルエッジの体制になってから、あのやっぱりすごいこうエモい興行を打つじゃないですか。あの人の心を動かすような、ほんまにこう感動させるようなね試合展開とかをさせるんですよね。エモーショナルな展開を生むのにこのサミゼインっていう選手はほんまにすごいですよね。役者やなと思うんですよ。サミゼインが関わった試合って必ず泣きますもんね。やっぱりすごい。で彼の曲もね、ほんとこう底抜けに明るいし、みんな歌えるのもいいじゃないですか。サミゼインの曲も大好きやな。あの明るい曲があるからこそこのサミゼイン のキャラクターが生きるというか、あのキャラクターやからこそストーリーも生きるしね。サミはほんまにすごいっすね。でそのサミが DDT で長いこと試合してたっていうのもまたすごいじゃないですか。やっぱりいいな、日本のプロレスとこう海外のプロレスってやっぱずっとつながってるんやなっていうふうに思いますよね。はい。で第1位はあの先ほどちらっと名前が出ましたけども、トリプルエッジでございます。僕はトリプルエッジが大好きで、あのガラケーの時にあの曲ね作れたりね、ダウンロードとかできたじゃないですか。本当にもうピーピーピーピーいうあのコンピューター音で、それでトリプルエッジの曲をやってましたね。全然かっこよくなかったんけど、ダダダンダンダンダダダンダンダンって言ってもうでもトリプルエッジもね一応まあ引退というか一線は退いてるんで、この曲を聴けることってほぼほぼないですけども、まあ、たまにレッスルマニアの2日目のオープニングとかね、そんなんで入ってくるだけに曲がかかってますけども、やっぱあの時のトリプルエッジはもう見れないんで、やっぱり、過去のトリプルエッジの映像とかたまに見ますね。今もたまたまなんですけども、 Facebook かな見てるとショート動画で流れてきてたのが、レッスルマニア17かなんかのモーターヘッドが演奏してるトリプルエッジの、実際に演奏しているトリプルエッジのエントランスシーンで、やっぱかっこええなぁ思ってね見てました。僕が一遍だけレッスルマニア見に行ったんですけども、あれがレッスルマニア21か2かやったと思うんですけど、その時もモーターヘッドが演奏してたんですよ。あの時のトリプルエッジもかっこよかったなぁ。トリプルエッジはやっぱりかっこいいです、はいですって。はい、そんなわけで海外の方はね皆さんあんまり 興味ないかなっていうんで、さらさらさらっと行きましたけども、まあ、もし、ここになんかご意見がある方は、ツイッターとかメールとかでお知らせいただければと思います。感想いただけると嬉しいですね。はい、で、続きまして、国内の、プロレステーマということで、先ほどと同じように、一応まあベスト10考えたんですけども、一応辞典を用意させていただきました。辞典、まあ、11位ですね。誰やと思います誰やと思いますって分かるわけないか。これ多分ね、意外だと思うんですけど、長州力のパワーホール。あの曲ね、僕まあまあ好きなんですよ。で、長州力っていうレスラーも、実はまあまあ好きなんですよ。新日本プロレス自体は僕あんま好きじゃないんですけど、全日本派なんでね、馬場さん派なんで。でも、長州力自体は、やっぱりジャパンプロレスの流れがあって試合を見てたんですよね。あの時パワーホールを使ってたかどうかは知らないんですけども、やっぱ長州力といえばあの曲、かっこいいじゃないですか。あの曲は僕、純粋に好きですよ。かっこいいですしね。はい。で、ここからベスト10でございます。ベスト10。やっぱりこれはね、絶対外せへんやろなということで、ジャイアント馬場さんの王者の魂を入れさせていただきました。やっぱプロレス好きな人って、大体燃える闘魂を選ぶと思うんですけども、あの曲もかっこいいですよ。でも、やっぱり僕はね、馬場さん派なんで、王者の魂が大好きです。昔、馬場さんは、あれですよね、日本テレビのスポーツショー行進曲でしたっけ？じゃーん、ちゃじゃーん、ちゃじゃん、ちゃじゃん、ちゃじゃん。あれで入ってきてたと思うんですけども、いつからかな、この王者の魂になって。この曲がかっこいいんですよね。じゃじゃじゃん、じゃんじゃーんってやつ。重みがある感じがね、めっちゃ良くて、もうすごい好きです。なんか、馬場さんっぽいかというと、馬場さんっぽくはないんですけども、あれは、あの曲でエントランスするには馬場さんかも、アンドレぐらいかな。今の選手、まあ、でっかい選手やったらいいかな。石川とか、諏訪間とかね、でかい選手やったら似合うかもしれないですけど、やっぱ馬場さんの曲やなと思ってます。はい、9位、武藤敬司のホールドアウト、ドルフィンも確かこれ1位にしてたんちゃうかな。これはみんな好きでしょね。これはもう多分みんな好きやと思います。1位か2位か3位かそれは分かんないですけど、多分ベスト10にはみんな入ってくるんちゃうかな。この曲は武藤嫌いな人あんまおらへんと思うし、この曲嫌いな人あんまいないでしょ。ホールドアウトは名曲やと思いますね。うん、あんまり武藤敬司自体にはそんな思い入れはないです。グレートモタは僕好きですけど、うん、ホールドアウトは僕すっごい好きですね。盛り上がる。あれは上がる。うん、上がる曲やと思います。上がる曲といえば、やっぱり蝶野の曲もかっこいいんです。クラッシュもかっこいいけど、やっぱり武藤のホールドアウトの方が僕は好きやなと思いますね。この辺はみんな分かれるとこですけどね。どうですかね、皆さんね。はい。そろそろちょっと若干メイン路線から離れていくんですけども、第8位は、マグナム東京の東京号。やっぱり僕昔からプロレスは好きでずっと見てました。新日本プロレスのタイガーマスクももちろん見てましたし、まあどっちかというと全日本がよく見てたんですけども、全日本プロレスジャンボするだとかね、あの辺もずっと見てましたし、ロードウォリアーズももちろん好きです。でも、そういやジャンボ鶴田の曲入れるの忘れたな。でもね、やっぱりドハマりしたのっていつなんかなって考えたら、神戸に登竜門っていう団体ができて、そこからまあドラゴンゲーターになったんですけども、あの辺りで、まあ、実際に見に行く機会がめちゃめちゃ増えたんですよね。まあ、知り合い、複数の知り合いがやっぱり関係者とつながってて、でチケットが手に入れやすくなったっていうのと、で最初の頃の登竜門ってちっちゃいちっちゃい小屋でやってたんですよ。チキンジョージ、今のチキンジョージじゃないんですけど、また別の場所のチキンジョージでねやってたりしてたんで、本当にこうよくないんですけど出待ちとかねしてましたし、外に並んでね、ほんまに人数少ない中で並んでやったりしてたんですけども、その頃の記憶があるので、やっぱあの頃一番、まあ、きっかけでハマったかなというふうに思います。でその時のやっぱりエースって言ったら、これはマグナム東京なんですよね。底抜けに明るい曲大好き でした。今も DDT のね平田が使ってますけども、あれ嬉しいなと思いますし、でマグナム東京今ちょろちょろっとたまにインスタとかね出てきてますよね。シーマのあのインスタとかに出てきてますし、でマグナム東京で言ったらあの後期のハッスルにちょっとだけ出てきてましたよね。だから僕やっぱり出てきた時にやっぱテンション上がるから、やっぱマグナム東京好きなんやなって思うんですよ。マグナム東京っていうあの存在が本当にいろいろなんか画期的で、あの曲もかっこよくてよかったっすよね。あれ登竜門ドラゴンゲートやったかな、マグナム東京を真ん中に置いて4人ぐらいで、確か堀口元気とか横須賀進むとか、あの辺がクネスとかもおったかな、一緒に踊るやつがあったんですよね、この東京号で。あれとかもすごいかっこよかったなと思います。だから8位、マグナム東京の東京号でございます。皆さんご存知ですよね。7位、これはねちょっとプロレスラーのテーマ曲ではないんですけども、あの大日本プロレスのテーマ曲、皆さんご存知ですかね。昔にねうちあの侍をねずっと撮ってたんですよ。侍で見とったんですね。でその時に大日本プロレス中継とか、あとインディーのお仕事、今もやってんのかな、インディーのお仕事とかでこの大日本プロレスのあのコーナーになったこの曲がかかってたんです。ダダンダンダダンダンダダンダンダンダダンダンってやつ、チャラララララララララララララって BJW のテーマっていう曲がねかかって、僕はデスマッチももちろん好きなんです。で大日本プロレスも何回ももちろん見に行ってはいるんですけども、まあ、そこまで大日本プロレスに思い入れがあるわけではないですけども、この BJW のテーマ、大日本プロレスのテーマ曲と、やっぱデスマッチをやってる選手たちの姿がねすごい重なるんですよね。この曲はなんかこう聞くとエモくなるというか、大日本プロレスのテーマ曲は個人的にすごい好きです。かっこいいしね、単純にね。これ誰が作ったんやろ、あの曲めっちゃいい曲やと思うな。だからまあ大日本プロレスの選手の曲っていうのはごめんなさい、一人も知らないんですけど、あの曲やねっていうのがあんまないんですけど、大日本プロレスの曲はめっちゃ好きです。この曲はほんまに好き。だから新日本プロレスやったら、あの新日本プロレスのテーマ曲がありますよね。で全日本プロレスやったらさっき言ってたあれですね、あちゃーんちゃちゃーんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃん、あんな感じで、あの団体後のテーマ曲っていうのもなんかこううっすらあったりするじゃないですか。まあそん中でやっぱ大日本プロレスのテーマ曲、僕はもう個人的に一番かっこいいなと思ってます。あの団体のテーマ曲としてはね、この BJW のテーマ、まあ異論は受け付けますけども、はい、大好きです。ね、なんかだんだんこうメインストーリーから離れていってるでしょ。はい、第6位、第6位、まあ、有名な選手ではあるんですけどもね、目下すコーラという曲で、誰の曲かと言いますとシーマのテーマ曲ですね。 I like コーラってやつ、あの曲昔からシーマあの曲ですけども、やっぱりさっきは話しましたマグナム東京と同じで、やっぱ登竜門ドラゴンゲートっていう流れがあって、シーマーやっぱ好きなんですよ。あの曲もやっぱり好きやし、であの曲聴くとね、やっぱクレイジーマックスの頃をすごく思い出すんです。あの頃のシーマーかっこよかったからね、ほんまにかっこよかったからね。まあシーマーはほんまになんか個人的にすごい好きな選手ですし、今ちょっとねいろいろ怪我してグレートでね、なんかちょまあくすぶってるわけではないんやろけど、もっともっとこう自由にしたいんやろなと思いながら見てるんです。ね、海外志向の強い選手やから、今からでもね AEW とか行けばいいのにって思うんやけど、行けないんやな、行ってほしいなって思うんですけどね。 WWE も行ってほしいなと思うんですけどね。もうでもええ年やから難しいんかな。でもグレートがあかんわけではないんですけども、もっともっと大きい会場でもう輝いてるシーマが見たいなと、ほんまに昔からのファンやからね、それはほんまに思うわけです。だからこの I like cola、目下すコーラっていうのはスペイン語なんかな、多分 I like cola やと思うんですけども、はい、この曲を選ばせていただきました。第6位、 はい。まあ、シーマは有名やから、10位に入れる人もいるでしょう、きっとね。はい。第5位は、新日本プロレスの、はい、人です。越高志郎の侍という曲ですね。だんだんだんだんだん。越高志郎、僕、全日本派やとは言っても、越高志郎って実はそんなに好きな選手ではなかったんですよ。まあ、そんなに知らなかったですしね。昔にも海外行ってそのまま新日本に行っちゃったんで、まあ、知らない選手やったんですけども、あれです。平成維新軍になった時に、やっぱ急にこう注目浴びたじゃないですか。あん時のやっぱ腰中がかっこよくてね。で、はーっていう、でっかい旗を振り回してる斎藤昭俊もかっこよくてね。やっぱりこう、平成維新軍、かっこよかったっすよね。小林国明、斎藤でしょ、あと小原、あと歌舞伎とかもいたな、あと木村健吾もいたかな。平成維新軍だけが独立して新日本プロレス本体とは別に興行とか売っててね、なんかサブーとかも来てたじゃないですか、あの時。めっちゃ面白かったっすよね、あの時の。まあ、ちょっと老害ファンなんかもしんないですけども。あれ良かったなと思うんです。あの時のこの越高志郎のこの曲はほんまにかっこよかった。あの侍パワーボムと一緒でほんまにかっこよかったなと思うんです。あれみんな好きでしょ。あの反骨精神、こう本体に取り込まれないように頑張るみたいなね。あのド演歌ファイター越高志郎って言われますけども、やっぱそうじゃなくて、あの反体制派の越高志郎がやっぱかっこよかったなと思うんですよね。で、まあそのさっき言った平成維新軍が本体から独立して興行してたっていうのも、まあ越高志郎がね、ドラゴンボンバーズの流れを持って、ドラゴンボンバーズがやりたかったことをやったんでしょうけど、やっぱりあれもかっこよかったですよね。自分たちで頑張るぞみたいな。あれもペンタイルにね、新日本プロレスね。今もう選手がだいぶ増えちゃったんで、ロードスマックダウンみたいに2個に分けてね、北海道と沖縄から2つに分かれてこうガーッとやっていけば、あんで東京でビッグマッチみたいなやればね、いいんちゃうかなと思うんですけども、まあ平成維新軍みたいなこう求心力のあるグループが今はもういなくなっちゃったのかな。内藤の何でしたっけ、出てこうへんけど、あれね、ハポンあれがなくなっちゃったからね、ちょっとやっぱり、ロスインゴ、ロスインゴ、ああいう感じのちょっとこう本当に求心力のあるユニットが出てきて、でうまくこう2つにチーム分けれたらいいなと思うんですけども、まあそういう意味ではこの越中がやってた平成維新軍ってすごくかっこよかった。でやっぱり生き様が結局曲やと思うんですよね。かっこいいな、はい、大好きです、今でも大好き。で第4位は、これもまた新日本プロレスです。あんま新日本プロレス好きくないとか言っときながら、結局入っての新日本プロレスが多いんですよね。全日本プロレスの人って、ジャイアント馬場さんしかいないような、ジャンボする歌忘れたら言いたかったけど、橋本の、爆笑宣言のビッグマッチバージョンですね。タンタン、タンタン、タダーンってやつ。あれは誰が聞いても熱くなりますよね。僕ハッスルをずっと見ていたもので、ハッスルの頃の橋本真也のイメージがあるんですよ。で、もちろん新日本プロレスの時代の橋本真也もかっこよかったのは知ってるんですけども、やっぱりなんかこうメインのストリームから外れたところで頑張ってる、要はその新日本っていうところから外れて、まあゼロワン立ち上げてね、でそっからハッスルっていうものを作るぞって頑張ってやってた橋本真也とかね、でさっきのその越高志郎、新日本体から離れて平成維新軍っていうのを作って自分たちで興行頑張っていくぞみたいな、まああれは若干どうやったか分かんないですけど、そういう反骨心みたいなのが僕はどうも好きみたいでああいうところにね、若干肩入れしてしまうみたいですね。エモいの好きです、基本的に。はい、なので橋本真也のこの爆笑宣言のビッグマッチバージョンはほんまに好き、ほんまに好き。ドルフィンも言ってましたね。小川がプライドに出てきた時にこの曲使ってたんですよね。ああいう曲の使い方っていうのが ぱそのプロレスラー、プロレスファンの心を動かすんやと思います。だからプロレスとテーマ曲っていうのは切っても切れない関係なんですよね。繰り返し聞くからこそこう身に染みるというかね。まあ格闘技の選手ももちろん曲はあるんでしょうけども、やっぱり月に一遍とか下手したら 2,3 ヶ月に一遍の試合だと、その曲とその選手が結びつく機会っていうのがやっぱどうしても少なくなるじゃないですか。でプロレスの選手ってね、毎日毎日同じ曲かけるわけですよ。まあお客さんは毎日同じお客さんではないにしても、テレビもやってますしね、今やったらネットもありますしね、その曲をだんだんだんだん聴いていって、その曲のその選手のイメージみたいなのがだんだんついてきていて、でその曲を使って、例えばその橋本真也の無念を背負って小川が入場曲に使ったとかなると、またそこでね、こうハンガンビーキが生まれるわけですよ。このプロレスのね、この演歌みたいなところがやっぱりね、なにわ節みたいなのがやっぱりプロレスファンのこう根っこにあるんだろうなと思うんですよね。だからプロレスファン優しいな、思いますよね。はい、なんか全然違う話したけど大丈夫？はい、第3位、あ、全日本プロレス、これ全日本プロレス、はい、これ全日本プロレスです。全日本プロレスの最強タッグのテーマ曲オリンピア、この曲はね、どうやろう、あの昭和のプロレスファンみんな好きちゃうかな。最強タッグのこの曲聴いたら、あー年末やなと思うわけなんですよ。あの曲、まあぶっちゃけ特にかっこいい曲でもないですし、ポンポンポンポンポンポンポンポンとかでなんかね、あんまりかっこよくはないかもしれへんけど、あのなんかテーマ曲っていうと、なんかあの曲、最強タッグのテーマ曲、ああ年末やなみたいなイメージなんですよね。なんか全日本プロレスはこの最強タッグがあるから全日本プロレスって感じがしますよね。やっぱ全日本のタッグの王座っていうのはやっぱ強いイメージあるじゃないですか。で新日本ってやっぱこのタッグのシリーズっていうのがずっと組めなくて、こうタッグチャンピオンのこう安定したタッグチャンピオン、タッグ屋っていうのがやっぱ存在しないんですよね。これはやっぱり団体のカラーなんでしょうね。シングルで誰が一番強いか決めんねやっていう新日本プロレスと、まあ、全日本は別にタッグ屋ってわけではないんですけども、タッグも大事にしてたんでしょうね。これ最初からなんでしょうね、きっとね。なんでやろう、ファンクスとかからかな、ザ・ファンクスとかが来日してたから、そこら辺をうまく使うためにタッグの選手権試合に重きを置いていたとか、そんなんなんかもしんないですね。でそっからやっぱりこう代表的な最強者のタッグ屋さんっていっぱい出てきましたもんね。ファンクス以降だと誰がいました？ブッチャーシーン、ブッチャーシーンは全日本で組んでへんか、ブッチャーシークとか組んでましたし、あとはあれですね、やっぱりあのテリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムスとかハンセン・ブロディ組とか、あとはハンセン・テリー・ゴディ組ありましたし、あ、ハンセン・天竜源一郎組もありましたね。あと日本人でいうと龍源法、あとジャンボ鶴田八つ吉明、ジャンボ鶴田グレート歌舞伎とかね、いろいろやっぱ名チームありましたよね。あ、三沢小橋とか、川田田植とか、あと三沢小川とかね、小橋秋山とかもありましたね。ああいう、あ、小橋菊池、うん、あとカンナムエキスプレスとか、パトリオットとジーイーグルとかね、なんかいっぱいやっぱ全日本プロレスの中にタッグのチームはむちゃくちゃあった気がします。新日本ももちろんあるんですけど、こんなにパパパって出てきますかね。僕新日本で覚えてるタッグチームって、ずっとやってたチームってあんまりないんですよね。まあ、長谷健、スタイナー、元長谷っていうのもありましたけども、なんとなくこうずっと組んでる感じはしひんかったし、あと誰やろう、中西が藤波と組んでましたけど別にって感じやな。藤波とタッグパートナーって誰やってんやろ、西村、なんかどうです、あ、天狗寺がいますね、天狗寺。なんかこうタッグ屋さんっていうののイメージがちょっとやっぱり新日本は弱いかなと思います。もちろんこれはどっちがいいとかね、悪いとかではないんですけどね、なんかその団体の色なんだろうなっていう感じがします。はい、第3位、またもやあのちょっとここね、あの最強タッグのテーマに続きまして、これもちょっとプロレスラーのテーマではないんですけども、 UWF のテーマソングです。 もうみんな大好き UWF のテーマソングです。僕は実は UWF というものはリアルタイムでは知らないんですよ。第2次 UWF も知らないんですよ。ゴングを買い始めた時ぐらいに UWF 第2次 UWF が解散してるんです。リングでみんな手つないでね万歳してるのが表紙になってるゴングが持ってたことがあるんですね。だから勝ってすぐぐらい本当に知識がない時にも UWF は3派に分かれたんですよ。だから UWF って言ったらもう UWF ウィンターぐらいしか知らんのんです。あとまあリングス、藤原君も知ってるんですけど、僕の中では UWF の残党って言ったら、まあ、リングスはずっと見てたんでなんとなくこうリングスのイメージなんですけれども、やっぱこの UWF のテーマ曲っていうのはちょっとまた違って、やっぱテンション上がるじゃないですか。同じようにパンクラスのテーマ曲もすごい好きなんですけども、やっぱり UWF のテーマ曲っていうのはなんかねテンション上がりますよね。で確か KOK のリングスの KOK かなんかの時に田村がこの曲で入ってきたことがあったじゃないですか。あん時のこのお客さんのドーンって盛り上がったあの感じとかね、やっぱりこうさっきも言いましたけどもテーマ曲が持ってる強さっていうのがあるんですよね。でアメリカ人のとこのパートでも言いましたけども、この UWF のテーマってね、じゃんじゃんじゃんって1音目で何の曲か分かるっていうのもやっぱ良かったなと思います。この曲はみんな好き。まあただね、今改めて聞くと、まあ、そこまでドラマティックな曲なんかなって思ったりもするんですけども、やっぱりあの時のまああの時僕はリアルタイムでは知らんけども、UWF っていうものがあったあの熱さ熱を感じる曲やなと、思ったりするわけです。皆さんいかがですかね。はい、1位、いよいよ1位でございます。はい、これまでジャイアント馬場さんであったりとか武藤敬司とかマグナム東京とかねシーマとか先週の曲以外にもなんだ大日本プロレスのテーマとか最強タッグのテーマとか UWF のテーマとかテーマ曲をいろいろ打ってきております。さて1位は一体何でしょうか。何が来ると思いますか。僕ねプロレスの曲って言えばもうこの曲外せへんなと思ってる曲があるんですよ。実はこれはプロレスラーのテーマ曲でもありませんし、プロレスの団体のテーマ曲でも残念ながらないんですけれども、1位に置きたい曲がどうしても1位に置きたい曲があるんです。それは何かと言いますと DDT のテレビ放送があった時のエンディングの曲でかかってる MISIA の Into the Light っていう曲があるんですよ。多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、チャラララーンってやつ、あの曲がかかった時の DDT ってエンドロール終わってからこう楽屋の映像とか入ったりするじゃないですか。あの多幸感、っていうのがこうパッと思い浮かぶんですよね。 DDT っていう団体のすごさっていうのは本当にこうみんな幸せになるでしょ。僕あんまり DDT をめちゃめちゃ追っかけてるわけではないんで、本当ビッグマッチぐらいしかちゃんと見れてないんですけど、あんまりこうバッドエンドでモヤモヤで終わるみたいなんてあんまりないような気がするんですよ。特にビッグマッチなんか本当にこうみんな大団円で終わるイメージがあって、でこの曲がかかるとこうみんなこうニコニコで終わるみたいな、本当に笑顔で終わるみたいな、なんかこうエンタメって言っちゃうし文化系ってみんな言っちゃうけど、プロレスの本当ファミリーエンターテインメント、日本におけるファミリーエンターテインメントって言ったらもう DDT だと僕は思うんですよね。だからあの曲がかかったらみんなニコニコになる、すごいなぁと思います。僕あの曲聴くとほんまにこう涙ぐむというか、やっぱこういろんなことがねこうグッと頭を巡るんですよね。だから音楽ってやっぱそういうもんやと思うんですけど、やっぱ何回も言ってますけど、そのプロレスと曲っていうのはやっぱ密接に絡みついていて、特にこのMISIAの曲なんかはMISIAと DDT なんか全く関係ないのにMISIAが DDT のエンディングで使われてることを知ってるかどうかっていう問題もあるぐらい関係ないのに、 やっぱこの曲を聴くと DDD のエンディングやなって思うし、なんとなくこのみんながニコニコしている多幸感を感じるんですよ。だから DDT の僕は本当に本当にライトなファンですけども、それでも感じるぐらいやから、もうねえすごいディープなファン。ドルフィンなんかも DDT 大好きでしょ。だからあんな人たちっていうのほんまに定着してるんちゃうかなと思います。まあちょっと DDT のファンからするとね、そんなことないよって言われるのかもしれないんですけども、僕の中ではもう絶対これがプロレスのテーマってなったら1位やなって思うぐらいのほんまに曲なんですよね。だからハッスルという団体が僕はすごく好きでずっと見ていて、で、あの曲はディスコのね、ハッスルっていう曲をずっとテーマ曲で流れていたんですけども、あの曲はちょっとこう、なんか若干のんきでね、いい曲なんですけどね、のんきで、若干こう、ドラマチックさに欠けたんですよね。あれがもうちょっとこう、ドラマチックな曲で、で、まあ、ハッスルという団体が今でもあったとしたら、まあ、もしかしたら1位がそこの曲やったかもしんないんですけども、今もうハッスルなきやと、もう DDD しかないと思ってるんで、あんなことができるのは。新日本プロレスはいくら真似てもできないじゃないですか。ノアも今すごいいいけど、ノアがやってることとはまた別じゃないですか。やっぱ DDT は DDD しかできひんことをやっているので、で、その DDT しかできないことをやってるところに合う曲がこれやと思うんですよね。まあ若干ねドルフィンのベスト10と比べるとライトかなと思うし、ちょっとメインストリームから離れてるだろうなと思うんですけれども、はい、そんなわけで僕なりの、トモキンなりの海外のベスト10と国内のベスト10をちょっと考えてみました。はい、異論はいろいろあると思います。はい、異論はどんどん受け付けますので、ちょっと待ったというのがあれば、ツイッターとかね、あとメールでいただいても結構ですし、僕宛に DM 送ってきてもらっても全然構いませんし、なんか知らんけどドルフィンに文句言ってもらっても全然結構ですのでお送りいただければ嬉しいですし、皆さんのベスト10、ベスト10めんどくさかったらベスト3でもいいですよ。教えてもらえたらいいなと思いますので、曲にまつわるエピソードなんかでね、聞かせてもらえたらいいですね。なんかそんなイベントとかできそうですよね。クローズ配信とかせえへんかったらね、別に曲かけてもそんな怒られるわけじゃないのでね、ダンスパーティーではないですけども、そんな曲ばっかりかけるのもありかもしれないですね。僕もまあまあ実は音源も取るんですよだからそんなんね、集めてやりたいなー、やりたいなー、やりたいですね。うん、なんかそんなんもまたなんかやりましょうか。はい、やりましょうか。やったらあかんけど、うん、やれたらいいですね。てなわけで、はい、今日はトモキンがお送りさせていただきました。また来週はドルフィンがやるんですけれども、ちょっと近々また2人でやろうかなという話をしています。また2人でしょうもない話すると思いますんで、こんな話してほしいとか、そんなのがもしありましたらお送りいただければと思います。あ、そうちょっと長くなるんでね、あれなんですけども、来年の2027年、だから来年再来年やね、のレッスルマニアがサウジアラビアに決まりましたね。すごいね、オイルマネー。なんかみんな怒ってる人いますけど、なんでそんな怒んのかなと思うんですけどねどうせ日本のほとんどの日本人のファンの 99% ぐらいはテレビで見るのになぁと思いながら、今もだってレッスルマニアのチケット代むちゃくちゃ高いでしょ。最前列とかって2日間行ったらもう70万ぐらいするらしいじゃないですか。そんなんなかなか普通の人行けへんしね。テレビでね、だから現地行けたらいいけど、テレビでいいと思うので、別にサウジでもいいと思いますよ。まあただ女の人の衣装がね、女性の衣装がやっぱりちょっと向こうはイスラム教やから肌の露出がダメなんですよ。だからちょっと普段着てない手首まで足首までのボディースーツみたいなの着なきゃいけないっていうのが、ちょっとね、せっかくのビッグマッチやのにねっていうのはあるのが、それはすごい残念かな。華やかな衣装着てほしいのになと思うんですけど、まあ多分そのあたりは WWE なんでね、なんかその上に華やかな衣装を着るとか、そういう工夫はしてきてくれるんじゃないかなと思ってます。またそのあたりもね、いろいろこう、多分サウジの興行これから増えてくると思うので、そんなんも期待しながら待ちたいと思います。 はい、またプロレスの話ちょっと今日は全然できませんでしたけども、プロレステーマをお送りさせていただきました。というわけで今回お届けしましたのはトモキンでした。ではまた来週。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。